今朝はテサロニケ人への手紙第1、4章13節から18節、新約聖書の箇所で新改訳2017では412ページ、第3版では399ページとなります。テサロニケ人への手紙第1、4章13節から18節、眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。今朝はこの箇所より主と会うのですと題して御言葉を取り継がさせていただきます。まず最初にご報告でありますが、皆さんの修法の報告の時、報告の箇所にも書いておりますが、9月4日に天に召されました故川村に行く姉妹の前夜式と葬儀式は、それぞれ先週の9日と10日に無事に執り行うことができました。そのような葬儀に私たちは、出席するときに、思うことですけれども、普段私たちは健康でいるとき、死ということを考えることはまず、ほとんどないと思います。むしろ今日何を食べようか、来年はどこへ旅行に行こうか、そのようなことを考えて、この命がいつまでも続くものであるかのように今考えております。しかしある時、家族や親しい方が亡くなるという時に、人は否応なしに、死というものに向き合わなければならなくなります。で、私は立場上いろいろな方々の葬儀に参列することがあるわけですけれども、ある葬儀においてはいよいよ棺の蓋が閉められるという時に、その棺にすがりついて、本当に泣き崩れるという方もいらっしゃいました。そのような場面を拝見しながら、本当に人の命は取り戻すことができない、それこそが私たちを絶望させているものであるということを本当に思わされました。今朝今皆さんと一緒に読んでいるこの箇所でありますけれども、これは、イエス様主の再臨、再び来られる日のことを取り扱っております。このことと私たちが抱えている根本的な問題である死ということ、それはどのような関係があるのか、共に見てまいります。で、この死の問題でありますが、まさに聖書というのはこの死をどのように解決するかということが 真正面から書かれているものであります。最初、神様がこの世界を作られた最初の日から死というものがあったというのならば、それはもう何も解決がないということになりますが、しかし神様がこの世界を作られた最初の時、すべては完全であり美しかったわけであります。そこには死というものは一つもない世界でありました。ところが、皆さんがご存知のように、私たちの先祖であるアダムとエヴァが神に逆らい、食べてはならないと言われていた木の実を食べて、神に逆らって罪を犯した日から、人は死ぬようになり、そして、パウロが、罪から来る報酬は死ですというようなこの世界に私たちは今いるわけです。神はこのような私たちをご覧になり、なんとか救わなければならないと考え、この聖書を私たちに与えてくださいました。この聖書から私たちは神様がどのようにして私たちを救ってくださるかということを知るわけですが、まあ、その救いの、プロセスといったらいいでしょうか。そのステップには3つの段階があると、整理することができます。で、まず最初のステップでありますが、まずこの根本的な問題である、死、その死というのは罪というものから来ているわけですから、その罪を解決しなければなりません。神様の原則によれば、罪を犯した者は必ずその罪の裁きを受けなければなりません。そして神様に逆らったその罪というものは、じゃあどうやってさ償うことができるのか。実はそれは人の死をもってしか償うことができない。私たちはもう神様に逆らったがゆえに死ぬものとなりましたので、その裁きとしてこの死があるわけです。これではしかし救うことができないわけです。私たちが死をもってしかその償えないということであれば、私たちは誰一人生き残ることはできません。これが矛盾なわけですね。救いたいと願いながらも一方では裁かなければならない。じゃあ神様はどのようにされたかといいますと、神の一人子であるイエス・キリストと呼ばれる方を私たちのところに、私たちと同じ肉の姿を持って使わせてくださり、その肉の姿を取られたイエス様が十字架において私たちの罪を背負って身代わりとなって裁きを受けられ、死んでくださった。身代わりとなってこの方が裁きを受けてくださったのだ。このようにして罪の問題がまず解決されていくのだという、そのところを私たちに与えてくださいました。これが第一のステップであります。で、私は救われてまだ間もなかった頃、実はこの第一のステップで本当に満足しておりました。私は罪人であるということは自覚いたしました。で、その罪を背負ってこのイエス様が十字架で、裁きを受けてくださり、そして私は今罪が許されたのだというところで、本当にそのことに感謝いたしました。しかしよく考えますと、救いはそこで終わるわけにはいかないわけです。実はそれは本当の救いではまだないんですね。結局、救われました、と言っているけれども、あなたの罪は神様が背負われましたよというところで、言って、でも人は死んで終わりということしかまだそこにはないわけです。本当に私たちの、罪が許されたというのであるならば、この死という問題をどのようにじゃ解決してくださるかという次のステップを示してもらわなきゃいけないわけですね。それが第2のステップになります。で、イエス様はその十字架で死んで死なれた後、墓に葬られました。しかし 3日目の朝、この方は墓からよみがえられます。そのことを最初に目撃したのはマグダラのマリアと呼ばれる女性でありました。この女性はよみがえられたイエス様に出会ってすぐに弟子たちのところに走ってイエス様がよみがえられましたと伝えるのですが、弟子たちは全く信じませんでした。いや、むしろ自分たちの先生であり、また自分たちの希望の星であったイエス様が十字架で死んでしまった、ということを悲しみ、あるいは自分たちはイエスの仲間であるのということで、自分たちも殺されるのではないかということを恐れて、彼らは鍵をかけて部屋に閉じこもっていた人たちです。しかしそんな弟子たちのところにイエス様はやがってよみがえられた姿を持って現れてくださり、その姿を見たとき弟子たちは180度変えられて、恐れるものではなくって今度はこのイエス様の死と復活を述べ伝えていくものに180度変えられていきました。今朝開いているこのテサロニケ人への手紙を書きましたパウロという人もイエス様、よみがえられたイエス様に出会った一人であります。14節でイエスが死んで復活されたと私たちが信じているならと、まあ、書かれていますが、しかし彼にとっては信じるというようなことではなくて、むしろ彼にとってまさに経験してきた事実でありました。イエス様が死からよみがえられた、その姿を私たちに示してくださった、これが第2のステップになります。しかしここまではまだイエス様の死と復活であります。まだ人の死はどうなっていくのかということは語られていません。そこで第3のステップが必要となります。そのことについてはまさに14節に記されていますのでお読みいたします。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。2000年前イエス様はマリアという女性、一人の女性を通して私たちのところに人となって来てくださいました。そしてこの方は十字架で死んで、そしてよみがえられた後、40日間その姿を現してくださった後に天に上げられ、今私たち、この方は、父なる神様の右の座に座しておられます。しかしこの方は再び私たちのところに来られます。その時の様子については16節にこのように書かれています。16、17をお読みいたします。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、この箇所についていろんな人たちがいろんなことを想像いたします。まあ、絵に描いたりする方もいらっしゃいます。でも聖書にはおそらく、まあ、いろんなこの最近の箇所は何箇所かあるんですけれども、詳しく書いてあるのはおそらくこれぐらい、ここの箇所ぐらいだろうと思います。とにかく分かることはイエス様が再び来られるときにこの方は一人で来るのではない、眠った人たちを連れてくると書いてあります。まあ、眠った人たちって誰のことということですが、これは他のところではキリストにある死者とも書いてあります。あるいは私たちは、先に天に召された人たちという呼び方もいたしますけれども、そのような人たちを指しています。 私たちは一旦この肉体をまとって生まれますけれども、この体は弱い体ですので、いつかは滅びて死ぬことになります。土に帰ります。けれどもイエス様は私、そのような私たちを再びよみがえらせてください。ですから聖書では死んだとは言わずに眠ったというんですね。ある箇所では、小さな娘が、女性が亡くなった時に、人々が、近所の人たちが来て、死んでしまったと嘆き悲しんでいるのにって、イエス様がご覧になって、死んでいるのではありません、眠っているのですと言われました。それを聞いた人々は何をバカなことを言っているんだと、嘲笑ったわけですが、イエス様はその本当に死んでいた娘を、蘇らせまして、だから再び死んでいるのではない、この、死んだものは再び眠りから覚めるから、だから眠っているんだというわけです。私たちがなぜこのキリスト教という教えを信じるのか、究極にはこのことがあるからであります。私たちの本当の希望はそこにあるんだと、だから、私たちは死を恐れる必要はないのだと教えてくれる、その教えを私たちは読んで信じています。また17節を見ますと、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられとあります。この彼らというのは、先に召された人たち、眠っていると呼ばれる人たちのことを言っております。ある時私たちは死をもって愛する者とこの地上の別れを経験しなければなりません。棺の蓋が閉められるとき、もう永遠に会えないのだと思って人々は涙を流します。しかしそうじゃない、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられる。もう再び会えないと絶望していた私たちではありましたが、そうじゃない、再び会うことができるのだ、それも永遠の命を互いに持って、もう滅びのない世界に私たちは招かれていくのだ。天の御国において私たちは主イエスと共にそこで生こうことができるのだ。だから、18節で、ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。私たちの本当の励ましというのはここにあるんだと、聖書は教えてくださいます。今これ、神様が私たちをどのようにして死から救ってくださるのか、3つのステップのことを話しいたしました。さて、ではこの話は、今これはテサロニケ人への手紙とありますが、テサロニケと呼ばれる教会に書かれた手紙ですが、じゃあなぜこのことをパウロという人は書かなきゃいけなかったのか。テサロニケ教会においても、熱心に主が再び来られるということを待ち望んでいたことは事実であります。でそれはそれでいいんですね、全くそれは私たちと同じですから、よかった。しかし問題であったのは、彼らは主の再臨の時に何が起きるか、どのような順序で起きるのかというところにおいて、いくつかの誤解をしてしまいました。そこで大きな問題が生じてまいりました。どんな誤解なのか、ということの考える糸口が、15節であります。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。 この決してありませんという言葉はかなり、聖書の中でもそんなに頻繁に出てくる言葉ではありません、非常に強調した否定形であります。ということはパウルはこのことをもう強くテサロニケ教会の人に伝えたいという思いがここに込められております。この15節の文章からテサロニケ教会の人たちがどのような問題を抱えていたのかが浮き上がってまいります。皆さんも予想できると思いますが、主の来臨の時、再臨の時、眠った人たちが先に主にお会いするのか、それともその時生き残っている者たちが先に主にお会いするのか、どちらが先であるのか、そのところで、考え方がいくつか出てまいりました。テサロニケの人たちは生き残っている者たちがまず先に主にお会いできるのだと信じたようであります。そしてパウロはそのところに実は大きな問題があると考えて、この手紙をわざわざ書くことになりました。で、私は今そのように言ったわけですけども、じゃあ皆さんはどう思うでしょうか。正直なところ、別にどちらが先でもいいじゃない、どうせ一緒に最後は一緒にイエス様に会うわけですので、お会いできるわけですから、どちらが先でも大した問題じゃない。なぜパウロさんは、そのところにこだわって決してないのだというような言い方までしなきゃいけないんだろうか。なんかパウロだけが空回りして、私たちはピンとこないという方もいるのではないかと思います。実はそういう私自身がそうだったんですね。別にどうでもとは言いませんが、それほど大きな問題じゃないんじゃないか。でも聖書でこのように決して眠った人たちより先になることは決してないのだというからには何かの理由があるはずなんです。そこに大切な何かの真理があるからこそ、パウロはこのような言い方をしていると思われます。じゃあ何だろうかということになります。で、そのことを考えるためには、このテサロニケ教会がこの時置かれていた現実がどんなものであったのかということを考える必要があります。パウロはこのギリシャの中にある港町テサロニケをある時訪れました。そしてそこで福音を語った時に信じる人たちが起こされて、そこに初めてその地域で初めて教会が建てられていきました。そこまではいいんですけれども、しかし、その町の他の人たちはこのパウロのしていることを本当に妬みまして、何をやっているんだということで、このパウロを激しく迫害し、命の危険を感じたパウロはこの町から逃れなきゃいけない。でパウロはなんとかその後テサロニケに戻らなければと思うわけです。今教会が生まれたばっかりです。指導者がいなくなったらどうなるのか当然心配するわけですね。けれども彼は、戻ることができませんでした。だんだんとそれから時間が経っていくうちに、その心配はますます募ってまいります。というのはこの生まれたばかりの教会に今度は迫害が加えられていくだろうということはもう十分に予想されたからです。パウロがこれだけの迫害を受けるわけですから、教会の人たちも当然受けていくだろう。そしたら彼らの信仰にてどうなるんだろうかと、心配をいたします。そこでパウロは自分が行けないということが分かったときに、テモテという、一緒に働いていた、自分の弟子のような人ですけれども、テモテを派遣しまして教会の様子を見てもらうことにいたしました。で、戻ってきたテモテはパウロに、いや テサロニケ教会ではあの激しい迫害の中でも、信仰を守っていますということをまず、教えてくれました。それでパウロはああよかったと感謝をいたします。しかし続いてテモテはいやでも実は大きな問題が起きているのですということも次に報告をする。どんな問題であったか予想通りに、教会の人たちは迫害を受けています。その迫害が激しくなればなるほど、おそらくまあ私たちもそういう場面に立たされたとき同じ状態になると思うんですが、教会の中に主の再臨を待ち望むという願い、思い、それが非常に強くなっていきます。で、それは今すぐにでもという思いに今度は変わってまいります。いつかあるときというのではなく、明日かもしれない。いやまあ明日はあれだとしても、今年かもしれない、来年かもしれないという非常に間近な日を、その人たちは想像して主を待ち望むようになっていくわけです。で、そこまでならまだいいんです。まあ、いろんな考え方があるわけですから、それでも大きな問題にはならない。問題になったのは次であります。その主の再臨の日を強く待ち望むというそのことが、あまりにもひどくなっていきますと、普段の生活態度が変わっていったわけです。もう明日来るかもしれない、明後日かもしれないという間近な日がもう頭の中にもうありますので、そうしたら今日どう過ごしていくのか、今日迫害の苦しみの中でどうやって日々の糧を得ていくのかということを、それはもうあまり考えなくてもよいんじゃないかと思うわけです。もう働くことは、極端な人たちは働くことをやめて主の再臨だけをひたすら待つという極端な人が出てまいりました。テモテがそれを見て、ああこれは大変な問題だとパウロに報告したわけです。でこれは実はテサロニケ教会だけの問題ではありません。歴史を振り返りますと、この2000年間、世界中で、極端なと言っていい、その主の再臨を待ち望むという、それがもう何年何月だとまで言って、その日にちを指定してですね、この日に再臨するのだというグループさえ現れたわけです。ですからテサロニケだけが特殊なことではない。本当に人々はこういうところに行く可能性があるわけです。何年何月という言い方自体、それは聖書は否定しております。これは5章のところで出てくるわけですけれども、いつ主が再臨されるのかということについては父なる神様以外絶対にわからないんですね。ですから何年何月に再臨しますというもし人がいたり、あるいはそういう団体があったら、それはもう私たちのグループではないということが明らかであります。聖書を知らない人が言っている話であります。このテサロニケ教会において主の再臨を強く待ち望んでいった人たち、それで自分たちで普段の生活をそのまましていて、そのように思うのならばまだ問題にはならなかったと思いますが、徐々に、教会の中で摩擦が生じてまいりました。というのは先ほども言ったようにこの人たちもう働くことをやめてしまった、もう自分から自らやめてしまったわけです。働き口がないという意味ではなくって働かなくなってしまった。そしてただただ主の再臨と叫んで、そして食べる、それでも食べることは必要なわけですから、どこか誰かにお世話になって生活するということになっちゃった。そうしますと当然教会の中で問題になるわけです。 熱心な信仰者のように見えるけれども、人のお世話になって迷惑ばかりかける人たちだという話になって、だんだんだん不信の種が生じる。で、やがてそれは対立に発展し、教会から平和がなくなりました。教会は救いと平安を与えてくださる主の体であるはずでありますから、このような摩擦が生じるということはどこかに間違いがあるからであります。一体どこに問題があったのか。この熱心に主の再臨を、熱心にて極端に主の再臨を待ち望む人たちの、語っている言葉の中にその問題が象徴的に現れました。彼らは、言ったわけです。生き残っている自分たちがまず主に先にお会いするはずだ。そして眠った人たち、すでに亡くなって眠っている人たちにおいてついては、その後で主にお会いすることになる。なぜそんな順番を彼らは考えたかと言いますと、自分たちは苦しんでいるからだということなんですね。苦し、今現実に、今まさに苦しんでいる最中のものを主は先に救ってくださるに違いないと考えるわけです。苦しんでいるものを後にして、先に亡くなった方が先に、前に亡くなった方がまず真っ先に死と出会う、それじゃあ私たちは遅れるじゃないですかという、ことで、まず生き残っている私たち、苦しんでいる私たちを主が真っ先に救ってくださるに違いないと、彼らは主張いたしました。しかしパウロは、何度も言いますが、これをはっきりと否定しました。生き残っている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。なぜここまでしてパウロがこの熱心な、あるいは極端な再臨、再臨を待ち望む人たちの考え方をこのように否定したのか。そしてそこにパウロはどのような神様の見思いを見ていたんでしょうか。この極端な考え方をしている人たちは、自分たちは今迫害を受けて苦しんでいるのだと主張いたしました。それは本当だったと思います。間違いはない、嘘ではない。そう言わなければならないほど彼らはやはり苦しみの中にあったと思います。でも本当に苦しんでいたのは誰だったんでしょうか。テサロニケの人たちは自分たちが一番この世で苦しんでいるんだと思っていました。でも神様の目からご覧になったらどうなんでしょうか。神様は公平な方であります。私たちの目は本当に偏って一部しか見えませんが、神様の目は全てのものを見通すこともできる目であります。神様は、生き残っている者たちのことは当然ご覧になっています。しかしまた一方、眠った人たちのことについてもご覧になっています。そしてその神様の目にはどちらが本当に苦しんでいるのかというそのことで見たときに、先に召された人たち、眠っている人たちこそが本当の苦しみを経験した人たちだと見ております。なぜなら彼らは死というものを通ったからです。当然ですが、眠っているという人たちはもう亡くなった人たちですね。死というものを全員が通っている、それは非常な苦しみなんだ。だからこそ眠っていた人たちが先に主と会わなきゃいけないのだとパウロは言っているんです。 最初この15節のところを見たとき、生き残っているものが先なのか、眠っている人たちが先なのか、どちらが先であっても大して変わりないでしょうと最初思いました。でもよく考えると、パウロがなぜこれほど言葉を、強い言葉、決してありませんという強い言葉で否定しなければならなかったのか、実はここに神様の御心が示されていたということです。人が死ななければならない、その現実に対して神様がどれほどに心を痛めておられるのか、だからこそ何とかしなければならないと、この聖書を与えるほど、そしてイスラエルという、イスラエル民族という本当に小さな弱い人たちを選んで、その人たちに御言葉を託し、ダビデの子孫としてイエス様が来られるという、その救いの歴史を私たちに教えようとした。この死というもので苦しんでいる人たちを何とか救わなければならないと考えて、主ご自身が人の姿をとなり、人と同じように弱くなられて、十字架においてその肉の体が裂かれて裁かれていく。この方が十字架で死んだ後、黄泉という国に行かれまして、眠った人たちをそこから取り戻そうとされました。だから眠った人たちが先なんです。イエス様が黄泉にまで下って、死というものを通ってきたから、眠った人たちが先なんです。生き残っている、もし死の再臨の時に生き残っている者たちがいるならば、それは後になるんです。で、それは決して差別ということじゃないんですね。こっちがこっちの人を愛してるからこっち先です、あなたは愛してないから後ですという意味ではないんです。すでにイエス様は黄泉にまで下っているから、すでにもうこの眠っている人たちを連れ戻そうと準備しているわけです。そしてまた、眠っている人たちが先であるということは、この人たちが死という、本当にこの私たちがこの地上で味わう究極の苦しみを味わっているからこそ、イエス様はその人たちに心を寄せるという意味でもあります。あなた方は確かに生き残っている人、あなた方は確かに苦しんでいる、地上において迫害を受けているけれども、でもまだあなたは生きているんです。死というものはまだ経験していないのです。だからあなたは後になります。本当の苦しみを通った人たちに、まず主は駆け寄って抱き起こして連れてこようとする。神様は本当に苦しむ者に心を寄せてくださるのだ。そのことをパウロは知っているからこそ、主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありませんと、はっきり私たちに語りました。神様がどれほどに私たちを心配し、そしてどこの部分に目を留めようとされるか、その死という苦しみのところに、この方はまっすぐ目を留めて、その私たちの苦しみを一緒にしようとされているんだ。どれほどに愛にあふれていた 方であるかということが、ここに示されています。見過ごしそうになる言葉ではありますけれども、神様の愛がどれほどに深く豊かに、私たちの思いをはるかに超えたものであるか、ここから私たちは教えられます。お祈りをいたします。 天の父なる神様、私たちは健康でいる、そして家族も何も問題を抱えていないとき、この命はいつまでも続くのではないかという幻想に浸り、これをことに楽しみを求めていきますが、しかしあるとき、思いがけなく突然に愛するものをなくし、あるいは自分自身の命はもうわずかだということを告げられて衝撃を受け、人の命はいつまでも続くものではない、必ず限りがあって、身をそのことに目を向けようとはしなかったけれども、しかしいつかはそこに目を向けざるを得ない日がやってくる。それは誰もが知っていることであります。しかしじゃあどうしたらよいのかという解決を人々は見出すことができず、苦しみ悩みさまよっております。そのような私たちに、あなたは御子イエス・キリストを使わせてください。十字架の死と復活、そして再臨と言われるその日をあなたは備えてくださって、決してあなた方は絶望する必要はないのだ。いや、むしろあなた方はまず眠った人たちが先に引き上げられ、そして生き残った者たちがその後で引き上げられ、死と空中であるのです。この言葉をもって互いに励まし合いなさいと聖書が語ってくださった。目の前にはいろいろな悩みや苦しみはありますけれど、しかし私たちは絶対に絶望で終わらない、必ずこの希望を私たちは持って待ち望むことができる、その言葉をもって励まし合うことができるという、あなたの慰めの言葉をいただき感謝いたします。なおそれでも私たちは不安になり、また苦しい、またさまざまなことを聞いたり、さまざまなことに出会ってうろたえますが、どうかこの希望を失うことなく、この地上を日々本当に主の前を歩むようにして誠実に歩むことができるように、そして私たちのこの弱い体はいつか滅びるでしょう、でももう一度あなたに出会うことができる、そして先に召された愛する者たちと再会できるのだ、そして私たちはもうその愛する人たちを失う日を持つことはない、永遠に一緒に天の御国で行こうことができる、そのような日を私たちは待ち望みます。どうかお一人お一人のうちにこの希望の御言葉を与えてくださって、悲しむ者を励まし、悩む者を慰め、強めてくださいますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。